モリモリの浜ラジ。
はい、ということで毎週一つの浜を紹介するこのコーナー、モリモリの浜ラジのコーナーです。女川は駅前だけが女川じゃないということで、離反東部の浜をモリモリが歩き、浜の魅力や今をお伝えいたします。ということで今現在は、モリモリは竹の浦に来ております。ちょうどね、竹の浦の神社がある坂を今ちょっと登ってるんですけれども、ちょうど今右側に斜面のところに2011、3月11、津波到達印がついている場所を今通り過ぎるところです。結構この山自体は高い山の、ところに神社が建ってるんですけれども、もうこの本当神社の真下まで、津波が来たそうです。そして目の前には女川命の石碑が立っております。ちょうどこの山の方に来たら、この竹の浦港の方を一望できるような、とても眺めがいいですね。こちらのね、竹の浦漁港の方は漁港の整備はもうかなり進んでおります。漁業者のね、荷物をしまう倉庫があったりとかするんですけれども、船もねかなりたくさんの数があります。ただ、上の方に自立再建のお家が建てられるということで、何軒か、お家の方は建っているんですけれども、こちらの方2箇所にお家を建てるということで、そちらのこの山の左側の方にもう一つのね、高台移転の土地があるんですけれども、こちらの方はね、全然まだまだ、整地の方がされていない模様で、こちらの方に家を建てるっていうのはまだまだ先のようですね。そして、今この神社の鳥居をくぐりたいと思いますが、こちらの方は五十鈴神社となりますね。かなり立派な神社がございます。この神社自体はね、本当津波の被害を逃れたということで、今もこの山の上にね、残っております。ちょっとお参りしていきましょうか。はい、ということで、今回はここ竹の浦の方から浜ラジ行きたいと思いますが、仮設住宅の方はここからちょっと離れた場所にありますので、車の方で移動していきたいと思います。はい、ということで、モリモリは今山椒の元小学校があった場所に来ております。なぜ来ているかと言いますと、こちらの女川山椒さんの方には3つの地区が1つに統合になっている、仮設住宅がございます。御前、竹の浦、オーラ、このね、3つの地区が1つのこちらの小学校の仮設住宅にあるということで、本日は竹の浦の鈴木関さんのお宅に行って、といろいろお話を聞いてみたいと思います。鈴木関さんも仮設住宅にお住まいの方です。こんにちは。
あ、こんにちは。
竹の浦の情報自体がちょっと自分は詳しくわからないので、いろいろちょっと教えてください。震災前はだいたい何軒くらいのお家があったんですか？
そうですね、震災前は63軒だったかね。
そのお家の方々っていうのは、震災前は漁業をメインにされてたのが多いんですか？
うん、そうだね、やっぱり漁業者の方が多いようだね。漁業だと銀鮭、それからホヤ、カキ、ホタテ、イキスグリかな、そういうのしたり、あとね、はい、アワビを取ったり、
ね、
ウニを取ったりね、
口開けあって、ね、
そうそうそうそう、あと磯に行ったりね、そういうものをしていたようだね。
よく おばあさんとかおじいちゃんが、うん、孫に小漬け系のにつって磯に行ってね、風呂に積んだりとかよくしてましたね。
やっぱりね、磯のこれからね、4月5月、その頃だとね、磯のもの、浜いっぱいでね、こう干さっていたり、
ね、
ばあさんが来てこう手をやってみたり ね、人にのものでもちゃんと手やってやっていけるっていうような、そういうものあったよね。
やってましたね。
そう思い出されるね、そういうところはね、それがやっぱりこうこの女のいいところでね、みんなね。
そうですね、すごいこう皆さんアットホームで温かくて、つながりもねすごいありましたよね。震災後、現在はその竹の浦地区っていうのはだいたい何軒くらい
あるんですか。
いや今この通り稼いだからね、みんな工房に行ってバラバラになっていますね、うん、で今この稼いでいいのはあの御水体ですか、
うん、
はい、あとはみんなこうバラバラになって地域に行っておりますけどもね、うん、あとはみんな全部こうバラバラになっていますね。
いや先ほどあの竹の裏の漁港の方も見させていただいたんですけれども、うんうんうん、港の方はかなりもう整備が進んでるっていう感じはしたものの、まあ、なかなかまだ住むにはちょっと高台の自立再建の用地に関してはもうだいぶ家が建ってるところも何箇所かあったりはしたんですけれども、竹の裏自体が2箇所に分かれるっていう風なお話だったので、そちらの方はまだまだちょっと進んでない状況みたいですね。
うん、そうだね。でもまあ2箇所、うん、これ住むところが2箇所に、まあ、皆さんで話し合ってね決めたんで、今南この地区の方は漁業者、主として漁業者なんだけどね、この方が早くこう漁業にこう従事したいということで、早く住みかを、ね、求めたいということで話し合ってここへ行って、今はやっぱ守護権できてきたから今がやっぱりいいね。やっぱね、うち見えてくるとやっぱりブラグが再建してきたなってこう思えるからね、やはりね嬉しいもんね。他の方でもやっぱり立つと嬉しいもんね、自分の家でなくてもね、やっぱり違うね。だから南国の立ってる人たちは力がこう出てきたんでね、目がね、
いやでもなかなかあの霧ヶ崎の方でもちょっとお話は伺ってきたんですけれども、そのホヤとかの販路がなかなかやっぱり再開されないのが大変だっていう風な話をちょっと聞いてたんですけれども、竹の裏の方もやっぱりそういったお話っていうのはあるんですか。
そうだね、今特に小屋なんかはね、以前はね、あの各の方に本当に毎日と言っていくくらい輸出していたんですけども、はい、やはりこれまだあの輸出が制限されているということなんで、それが早くねやっぱり解消される以前みたいなね、状況に戻ってもらいたいなと思ってるね、それが一番だ ね、それがこう輸出がまだ再開されるとこういうようになれば、もうもっともっともう顔色もねまだ変わってくるんじゃないかと思うよね、早くとね以前に戻るように輸出が再開されることをね、みんなおそらく思ってんじゃねえかね、こう女川の水産界の人はね、女川に限らず、まあ、福島だって同じね、みんな水産の関係の人は水産関係でね、加工だって同じだと思うよね、すべての人はやっぱりそれが一番とってね、やっぱりそれは我々もこう声を大にして言う人はやはり携わる人、議員さんだとかね、そういう方だと、まあ、国会議員でもね、そういう方だともどんどんどんどんね、やはりこう言ってもらいたいですよね、
そうですね。やっぱりその少しでも生産でもやっぱり流通すれば、やっぱり周りの人たちで、あ、もう流通できるんだって勇気になりますからね、元気も出ますしね。でも現在は結構そのダイビングスポットっていうことで、結構ダイビング、ダイバーさんがね、結構浜の方に先ほどもちょっといらっしゃったんですけれども、もともと結構そういった潜りに来る人たちっていうのは多かったんですか、竹の裏って。
いや、これはあの震災後、瓦礫を処理していただきたいということで入っていただいたんですよね、まあ、ダイバーのさんさん、でそれでいち早くやはりこの漁業を再開するのためには海中にある瓦礫を処理しなきゃいかんということで、この入っていただいて、でそれ の、 このお礼ということで、でこの海のきれいなね、どこでも同じですよね、みんなきれいなんだから、海はこの長野の海は、だからぜひこの見てもらいたいということで、このダイバーさんを入ってきて、それで、まあ、感謝の気持ちはお返しですよね、漁業者は、ありがとうということで、でこういうふうなあのいいところもありますよと、それぞれみんなね自慢したいところあるんだから、ね、だからそういうところをこのスポットとしてこの参加所まで。スポットとしてこう置いてるんですよ。
なるほどね。
でそれからだから全国からこのダイバーさんがこう来てくれると、いうことですよね、ありがたいことですよ、もっともっとこう幅が広がって、これからももっともっとこうね、いろんな方がこう見に来てくれると、見に来てくれればやはりね、水産ね、綺麗な海で取れたものをやっぱり買っていただくことは持っていて、さらにうまいと、あ、女川の海で海のものはうまいと、こう言ってくれるんじゃないかと思ってね、 期待はしていますよ。
結構こうインターネットでその竹の裏 の, その海を潜りましたっていうダイバーさんのホームページとか見ると、あ結構すごい綺麗なんだなっていうのは写真とか見てて、あすごいなと思いつつ、結構そういった外に向けての情報発信もこの竹の裏地区って結構力を入れてるんだなっていうふうに感じましたね。
そうだね、我々地元にこう住んでいてもね、やっぱり知らないこう動植物がいる、あるいはってあそこの島の下でね、こういうものが こんなになっていたのかって、そういうのはやっぱり改めてこうね教えてもらうということで、あるいは子供たちでもね、こうちっちゃな魚かわいいこのね、ダンゴウオとかさまざまなねものがいるっていうことも聞いてですで、ね、子供たちにもねやはりこう自分のこう住んでいるところはきれいな、ね、魚がいるんだよとか、でもっともっとこういう魚が住むためにはではやっぱり海をきれいにしなきゃいかんなとかって、そういうものも、まあ、教材の一環の手もあるんじゃないかと思ってね、この幅がんと広まってきたってことはね、いろんな方がやっぱり潜ってリピーターとして活躍してくれるということでね、
まあ、それに続いてやっぱりあと有名なのがタゲナガールズですよね。やっぱりすごいその女性も参加しながらその獅子振りをやるっていうのはすごい、あいいなっていうふうに思ったんですけれども、メンバーとかってどのくらいいるかってご存知ですか？
6、7人はいると思う、ただ今はみんなこの嫁さんに行ったり、当時はね子供がいて今ね、時々だと東京に行っていたりするのでバラバラになってんで、なかなかねやはり、集まらないけどもね、でもあの関東の方に行ってそういうふうなものを催し物をするよっていうと、やっぱり集まってくれますからね、はい、
やっぱりその女性がそのいるだけでやっぱり華やかですし、結構こう賑やかにもなりますよね。
そうだよね、そうだよね、娘たちがあの地域のに携わってやるっていうことはね、じいちゃんばあちゃんは喜ぶわね、で親父とこの息子、あるいは親父と娘が一つのこのね太鼓笛やるっていうのはね、やはり俺もやんだけどもやっぱり気持ちのいいもんですよ。
ですよね。いやなかなかこう獅子振り自体がやっぱり女性もともと昔から参加っていうのがね難しかったじゃないですか、でもやっぱりそういった人も少なくなってきた中で、そういうふうに参加してその伝統芸能を続けていこうっていうふうな意味では全然女性の参加もいいのかなっていうふうに思いますよね。
そうですよね、いかにこの伝統地域に、ね、根ざしたこう伝統を継続していくのかということを考えた時、やはりこう形を変えてもいいから続けるということは大切だと思うよね。これは途切らせではダメだなと思ってね、やはりこう地域の人々のこう寄り所かな、だってみんなこう何すから集まろうと言ったってね、なかなか集まらない人もね、こうすする人が、お祭りだと誘導やっぱりねわしねからね、でこう自然と集まってくるんですよ、で集まってくるだけどもこうみんなやっぱりニコニコって、こう娘たちがあの地域のに携わってやるっていうことはね、じいちゃんばあちゃんは喜ぶわね、で親父とこの息子、あるいは親父と娘が一つのこのね太鼓笛やるっていうのはね、やはり俺もやんだけどもやっぱり気持ちのいいもんですよ。
ですよね。いや自分も実業団に入って横笛吹くんですけど、やっぱりその女性がそのいるだけでやっぱり華やかですし、結構こう賑やかにもなりますよね。
そうだよね、そうだよね。
いやなかなかこう獅子振り自体がやっぱり女性もともと昔から参加っていうのがね難しかったじゃないですか、でもやっぱりそういった人も少なくなってきた中で、そういうふうに参加してその伝統芸能を続けていこうっていうふうな意味では全然女性の参加もいいのかなっていうふうに思いますよね。
そうですよね、いかにこの伝統地域に、ね、根ざしたこう伝統を継続していくのかということを考えた時、やはりこう形を変えてもいいから続けるということは大切だと思うよね。これは途切らせではダメだなと思ってね、やはりこう地域の人々のこう寄り所かな、だってみんなこう何すから集まろうと言ったってね、なかなか アズバネギともね、うん、こうすすりすとが、ね、うん、お祭りだと言うとやっぱりね、わしねから ね、でこう自然とあだばってくるんですよ、うん、であだばってくるだけどもみんなやっぱりニコニコって、うん、ね、顔がやっぱりほぐろんでくるもんね、うん、やっぱそいつがやっぱ大切だねかと思うね。こう
太鼓の音を聞くと、うん、そうそうそう、うずうずすんですよね。
もうなずだね。ね、うなずうなず。
太鼓の音と横笛の音と、
うん、そうそうそう、
太鼓の音がすると、あ、あ、いがねげんと思うんだよね。
なんぼなってもな。
なんぼ。いや、これは本当にね、うん、あの、
体さ、やっぱり染みついてんだ
ね、う
ん、
ね、
うん、練習なんかはすねようね、ほとんど、うん、おそらく同じだと思うよ、うん、練習なんかすねようね、
うん、あんまりしない、
しないんだよ、
直前に、直前にちょろっと合わせるくらいで、
う
ん
う
ん、
そうそう、それで結構なんですよね、うん、それでできるもんね、
うんうん、
だから体さ、もう染みついてんだよ ね、うん、だそういうものはやはりね、それがやっぱりこう、うん、ふるさとっていうのをね、やっぱり再確認するのかな、それで、うん、都会にいて、うん、来て、うん、で太鼓を叩く、冬を吹く、裾をね舞うと、それでああふるさとさ、うん、ね、戻ってきたなっていう、うん、ね、その感じを受けただけでも俺は結構だと思う、うん、だからそういうものはやっぱ大してはダメだと思う、ね、
うん、
ああせっかく来たのにってねえなって、
うん、
でねえぐね、そういうふうに一緒にこう混ざってしゃ、うん、やってもらうという、うん、やっぱりものをやっぱり作っておかね、おいだらば、うん、ね、いいんでねえのかなと思ってんだけどね、話すんだけどね、そうやってね、
いや、あとは早くその女川の湾が治って、うん、海上獅子舞できるようになればいいね、うん、
そうそうそうそう、ね、あれ一大イベントだから
ね、
うん、あれは本当だよね、うん、
準備するのは大変だけど、でもそいつが楽しいんですよね、
おそらくできんでねえかね、うん、目に見えるようだ ね、あれ、うん、
本当に、
うん、あれだったらね、恐れをやって、うん、で これだけ本当女川ね、うん、いろんな方からね、うん、支援いただいて、ここまでになって戻さ戻ってこれだけできるようになったっていうことは、やっぱり皆さんね、感謝の気持ちだよね、それもね、
う
ん、
ですね、
うん、それが恩返しだと思うよね、
うん、
ありがとうっていう気持ちだよね、
はい、いや今日はいろいろ竹の裏のことについて、鈴木関さんにお話をお伺いしました。今日はいろいろお話ありがとうございました。
はい
はい、ということで、今回は鈴木誠貴さんにいろいろお話をお伺いしました。竹の裏の獅子振りの話ですとか漁業の話とかいろいろお話ししてくださいました、やっぱりお話しする上で一番感じたことは、まあ、どこの浜もさほどその状況に関しては変わっていないっていうことで、なかなか住む場所もまだできないっていうふうなところも同じですし、漁業が始まってはいるものの、なかなかその流通に関するものがきちんと定まっていないっていうところが同じような感じに取られました、こういったね、小さな浜にもこの女川の一部でありますので、もし機会がありましたらね、浜に行ってね、いろいろな漁業をされている方ですとか、おばちゃんとかおばちゃんいますので、ぜひねお話を聞いてみてもいかがでしょうか。ということで今回お送りしましたもりもりの浜ラジ、いかがだったでしょうか。次はどこの浜に行くのかな？お楽しみに。